自分の限界を超える30のことその時、あなたには人生満足時代がありました。人生満足時代とは何か、思い出したくないことをされた時、不幸なことがあって途方に暮れていた時、夢の希望を失って暗闇をさまよっていた時、何も行動せず生産的で自宅な生活を送っていた時、生きているにもかかわらず死んでいたような日々を過ごしていた時、こうした一定時のことを人生満足時代と呼びます。命があっても心は死んでいて暗闇の中にいるような時ということです。人生満足時代とはただを駆け込む時、あなたには人生満足時代がありました。人生満足時代があれば振り返りたくない、思い出したくない、忘れてしまいたいというのが正直なことでしょう。過去から消したいという人もいるかもしれません。常にフラストレーションが溜まっていて悶々とした日々でしょう。自分にとって未来な時期であり、自分が終わりそうな時期もあったはずです。過去を消せる仕事があればいいのに、と思う人もいるかもしれません。しかし、満足時代は悪いものはありません。人生満足時代とはパワーを溜め込む時期だからです。人生満足時代があればこそ大きく開ける。辛いことを経験しているとき、表向きの結果はなくても知らず知らずのうちにパワーを溜め込んでいます。もう二度とあんな経験はしたくない。そう思うとき、私たちは寂しいパワーを発揮します。人生満足時代のない人はなかなか成長しません。楽しいことだけではかえって人生は薄くなります。満足時代を経験することで人生の光を影を知ることができます。真剣に生き方を考えるようになります。絶望の中にいると小さな光も蘇ります。満足時代があるからこそ光の素晴らしさを実感できる。当たり前の素晴らしさに気づき、小さな幸せの喜びを感じ、感謝できるようになります。人生満足時代を経験することでパワーに変わるのです。飛躍を遂げた成功者ならばその人の過去に注目してください。満足時代を経験しているという共通点があるはずです。成功するためには人生満足時代が必要です。満足時代があるからこそその経験のパワーを生み出し大きく飛躍できるのです。人生満足時代は何をやった方がいいもの。人生満足時代なんてない方がいい。そう思うかもしれませんが、なんです。人生満足時代は何をやった方がいいものです。ふんと不満な足が開いていてもそれもまた人生の大人生満足時代は今人生の私です。人生は自分だから他のことで良心しようと前向きに頑張ります。またしたい、その時代したいという気持ちがあるから少し力が湧いて頑張るようです。人生満足時代は以前、勲章に変わる。もしあなたが今満足時代の真っ最中なら今のうちにたっぷり闇を経験しておきましょう。別所の共に万人経験したよりも真っ暗闇を経験しておくことです。真っ暗闇でも前向きな気持ちだから持ち続けましょう。次することのない足がないように次することのない満足時代もありません。夢の希望を失って途方に暮れていても前向きな気持ちさえ持ち続ければ以前、暗闇から抜け出せます。そして真っ暗闇であることは後からその経験の中から変わるのです。もし人生満足時代を乗り越えたときは両手を挙げて喜んでください。満足時代を乗り越えたという実績ができたからです。人生満足時代は以前、勲章に変わるのです。人生満足時代を生かしてパワーに変える。自分の限界を超える30のことその2、ホームランドだけでは成長が始まる。さらに成長にはパワーが必要。私たちにとって居心地がいいのはホームランドです。本拠地であり、大写真な関東であり、故郷のような場所です。ホームランドであれば安心してプレーできるでしょう。仲間や顔見知りも多くてストレスも少ない。隅々まで環境を熟知していて、どちらも精通しているので、今という時でもスムーズに対応できるはずです。余計な緊張がないので、実力を発揮しやすくなるはずです。居心地の良さはホームランドの勝るものはありません。しかし、ホームランドだけでは成長が始まります。慣れているというのはメリットや反面、デメリットでもあります。緊張感が低下して、だらだらします。同じ場所だけでは新しい気づきや発見も少なくなります。安全な場所なので、水管理を高めるチャンスもありません。ストレスがない環境はメリットや反面、デメリットもあります。ホームランドだけでは成長が始まります。そこで大切なのはアウェイです。人はアウェイで成長する。たまにはホームランドを離れ、アウェイに足を運んでください。そこには何かが大勢いて、高まる状態となるでしょう。アウェイは仲間がほとんどないため、不安に襲われるはずです。居心地が悪くて、そわそわ緊張するに違いありません。不安な環境のため、困難なパフォーマンスを発揮しにくくなるはずです。わざわざ自分からストレスの多い環境に飛び込んでいくことになりますが、これがいいのです。慣れていないからこそ、簡単な取り組みされます。アウェイはたっぷり緊張する代わりに新鮮な刺激に溢れています。不安ながらストレスを感じながら、増えすると新しい課題が見つかったり、成長ができたりするのです。スポーツの世界ではホームランドだけでなく、アウェイで試合を行うのではありませんが、これはどの世界に移ります。ホームランドだけでは成長が考えるため、たまには自らに飛び込んでいくことが大切です。誰かに言って、と、命令されていくのではなく、自らの意思で足を運ぶことです。いつもアウェイにいるのは大変ですが、たまには成長が考えるためには最高の環境です。アウェイは居心地が悪いですが、成長に自分の限界を超える30のこと、その3、顔を上げるだけで元気になる。なかなか元気になれない。いつも暗いことばかり考えてしまう。私はここの病気ではないだろうか。元気がなくて悩んでいませんか。いつも暗いことばかり考えてしまっていて、辛い日々を送っている人もいるでしょう。元気のない状態が深刻だと、ここの病気ではないかと疑ってしまいます。元気のない人に共通している生徒は、元気のない人に共通していることがあります。それは、うつむき足のせいです。腰が曲がっていて、猫になっています。下を向いて、道路の層や道端の草が読んでいます。表情も元気なく、呼吸も浅くなっています。身体に痛みも元気なさそうという姿勢になっている。私たちの気持ちは姿勢から影響を受けています。うつむく腰曲がってしまい、元気のない姿勢になります。うつむく姿勢になると、私は元気のない人間だ。性格のない人間だと自己暗示をかけることになる。元気のない姿勢になるので、本当に元気がなくなるのです。元気がないから、うつむくのではありません。うつむくから元気がないのです。元気を出したいなら、姿勢を改善しましょう。少し上を向いていい。元気を出したいなら、顔を上げましょう。もちろん、大げさに顔を上げる必要はなく、少し上げるだけで十分です。顔を上げると、姿勢もあります。姿勢があると、明るい光が目に飛び込んできます。そして、美しい光景も目に飛び込んできやすくなる。自然と姿勢も良くなり、体全体も上向きになります。姿勢が良くなると、私は元気がなくなる人間だ。性格のある人間だと自己暗示をかけることになります。自然と前向きな気持ちになり、建設的な考えができるようになります。結果として元気が出てくるのです。元気なくてもいいので、とにかく顔を上げましょう。どんなに元気なくても顔を上げるからになるはずです。だから、これだけと思いますが、これだけのことです。嘘だと思うなら、今すぐ試してみるといいでしょう。一瞬だけ上を向くことがなく、上を向く姿勢をしばらく続けてください。上を向く姿勢を維持していると、じわじわ元気が出てくるようになっています。顔を上げながら、どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん ぶつぶつ、人々の勇者はどちらの事情もしくは両方の事情があると考えられます。周りの人に迷惑をかけようとしてわざわざ人々の勇者はいません。もちろん周りの配慮は少し欠けているかもしれませんが、悪意はないのでしょう。つまり人々の勇者もそれらの事情があるのです。ぶつぶつ、人々の勇者がいればその人が人々を言うようになった事情について考えてみてください。うるさい声に流すかもしれませんが、心を大きくするためにも一度冷静になって考えてみる価値があります。その人にきっと何らかの事情があるのでしょう。事情をさせればぶつぶつ、人々の勇者に対して優しい気持ちになります。ぶつぶつ、人々の勇者に隠されたそれらの事情に配慮する。自分の限界を超える30の方法、その6、現在の多くは思い込み。冬の東京は寒いですが、北海道の冬の方が暖かく感じるものです。北海道の冬の方が東京の冬よりはるかに厳しいからです。東京の冬は暖かいと言って平然とするでしょう。そんな北海道の冬もさらに北に位置するアラスカの冬に比べれば暖かく感じるものです。アラスカの冬の方が北海道の冬よりはるかに厳しいです。北海道の冬も厳しいけどアラスカほどではない。アラスカの冬はまだ人の住めることではないと言うでしょう。確かに自分には辛い、現在だと感じるでしょう。しかし自分が厳しいと思うことの多くは思い込みです。世の中にはもっと広い境遇の人が必ずいます。その人に比べればまだ救いがあります。現在だと思った時はもっと厳しい状況や人を思い浮かべてみましょう。自分より貧乏だったり忙しかったり通称です。自分より広い境遇の人たちを想像すれば自分の価値が狩りように思えています。もう少し何なんだろうと思い生きることを記憶が湧いているのです。自分より広い境遇の人たちを想像する。自分の限界を超える30の方法、そのなら、あの人は嫌いだけど名前は尊敬している。あなたには嫌いな人はありますか？もちろんキス、答える人が大半でしょう。誰でも人には嫌いな人がいて当然です。嫌いな人が人になければ理想的ですが、なかなか難しいのが現実です。世の中にはいろんな人がいますが、自分と合わない人もいるのが普通です。そして嫌いな人がいるのも当然です。さて、どんなに嫌いな人でも印象を改善することがあります。誰でもできる簡単なことであり、いつでもどこでもできます。次のテンプレートを使って、前々の部分に適切なことを当ててください。あの人は嫌いだけど名前は尊敬している。前々の部分はその人を観察しながら尊敬できることを当てます。聞いた好きであったり、自分には何魅力だったんです。尊敬できるところが一つでも見つかればうまくいったも同然です。あの人は嫌いだけど明るい性格なのは尊敬している。あの人は嫌いだけど弱り上手なことは尊敬している。あの人は嫌いだけど過小説があることは尊敬している。するとどうでしょう。嫌いな人の印象を改善するはずです。少なくともその人の取り柄があるというでしょう。尊敬できるところさえあればあの人は嫌いといつもだんだん受け入れられるようになります。どれだけ嫌いな人でも一つだけ尊敬できるところがある。あの人に尊敬できるところなんて見つかない。そう思うかもしれませんが誤解です。嫌いな人とはいえ何もかも全て悪いということはないはずです。どれだけ嫌いな人でも一つだけ尊敬できるところがあるはずです。嫌いなのは一部であり他のところを見れば素晴らしい魅力があるもの。尊敬できるところが一つでもあれば嫌いな印象の中に立てます。少しが問題点があってもうまくなります。嫌いなあんなことにすることはできなくても抵抗感嫌いから付き合いなどはありません。嫌い、嫌いと不安でいなければ少しなまって自分が苦しくなるので、大切なのは尊敬です。嫌いな人を観察して尊敬できるところを見つけましょう。たとえ心の底から嫌いな人であっても尊敬できるところさえあれば、相手を受け入れることができるためうまく付き合えるでしょう。意外と関係がなくすることも珍しくありません。最初は大嫌いだったけど今では親友になった。そうした未来になってくることも現実としてあるのです。あの人は嫌いだけど前々は尊敬しているというテンプレートで嫌いな人の印象を改善する。自分の限界を超える30の方法、その8、大変な時期を一緒に過ごした人が大切な友人になる。大切な友人は何がきっかけできるのでしょうか。もちろん普通に楽しい時期を過ごして関係が深まる場合もありますが、その神ではありません。大切な友人ができるパターンには共通点があります。それは大変な時期を一緒に過ごしたことがあるという点です。試合に向けて一緒に活動を頑張った人、舞台や体育祭の準備を一緒に頑張った人、苦しい受験戦争を一緒に戦った人、浪人時代を一緒に励まして支え合った人、そうした人は特別親しい関係になっているのではないでしょうか。実際に乗り越えたことは関係ありません。あくまで大変な時期を一緒に過ごしたことが重要です。大変な時期はストレスも多くなり精神的に不安定です。落ち込んだり苦しんだりすることが多いため、励ましたり励まされたりする機会も多くなります。そのため大変な時期を一緒に過ごした人は最優遇となります。仲間意識が強化され、絆や一体感が生まれる。大変な時期を一緒に過ごしたことその方が印象に残って特別な関係になります。結果として大切な友人になるのです。一緒に大変な時期を乗り越えたことその時は大変だったよねという思い話もできるようになります。大変な時期に一緒に過ごすことを大切にしよう。あなたは今大変な時期を過ごしているかもしれません。大切な友人を救いたいなら大変な時期に一緒に過ごすことを大切にしてください。一人で大変な時期を過ごすのもいいですが、誰かと一緒に乗り越えるのも悪くありません。一人で乗り越えにくくても誰かと一緒なら精神的な支えになって乗り越えやすくなるでしょう。最初は浅い関係であっても励ましたり励まされたりしていくうちに仲が深まります。大変な時期を過ごす相手はライバル関係でも構いません。ライバル関係も協力関係の一つです。表向きは敵対関係であっても、利用を認め合った同窓相手であり、事実上の協力関係になっています。お互いが協力しながら一緒に乗り越えていきましょう。大変であることより特別な関係になるでしょう。心がつながり、仲間意識と一体感になることで、将来その人は大切な友人になります。大変な時期を一緒に過ごした人を大切にする。自分の限界を超える30の方法、その9、タクシーが捕まらないくらいで、イライラしない。なかなかタクシーが捕まらなくて困ることがあります。タクシーは捕まることはすぐ捕まりますが、捕まらないことはなかなか捕まりません。ドアを開けて応援するのを悩みながらタクシーが来るのを待ちます。このぼっとしている時間が何度も難しい。5分10分と時間が経つにつれ、だんだんイライラしてきます。なぜか急いでいる時に限ってタクシーが捕まらない。特に急いでいる時にタクシーが捕まらないと、ますますイライラしがちです。ようやくタクシーが来たと思ったら、すでにお客さんが乗っています。この時は体感としたら、言葉で言いようがありません。タクシーの運転手の周りを大きく振っていた自分が恥ずかしくなる。どっとさえを感じて、だんだん心が荒らされていくのです。しかし、ここでイライラしないことです。イライラすると余計なストレスを感じてしまいます。タクシーが捕まった時、タクシーの運転手さんに全然捕まらなくて大変でした。と、文句を言うことになるでしょう。タクシーの運転手さんは何も悪くないのに突然お客さんから怒られることになって雰囲気が悪くなります。タクシーを降りたらも付近の真面目になることになるでしょう。現場の人は何がしているようなことをすることになり、また雰囲気が悪くなります。嫌な思いしなす存在になってしまいます。嫌がしている時の表情も醜くなっています。嫌がするだけ自分が損する姿です。改めて考えると誰も悪くありません。自分も悪くありません。タクシーの運転手さんも悪くありません。周囲の人も悪くありません。タイミングが合わないだけのことです。なら、タクシーが捕まらなくても穏やかな気持ちでいるようにしましょう。嫌がそうになったら大きく深呼吸をしましょう。心を大きくして落ち着いていきますそうです。もしタクシーが捕まらなくて嫌がしてきたらそのことを反省したい。タクシーが捕まらないくらい嫌がするなんて情けないなと自分を説得しましょう。日常における小さなことです。小さなことですから大きな心と落ち着いた気持ちタクシーが捕まらないくらいで嫌がらず、穏やかな気持ちでいるようにする。自分の限界を超える30の方法、その10、限界を超える方法は嫌がらされている。夢に向かって進む自分は車の運転のようです。アクセルを踏んでいればエンジンも勢いよく回転して、それだけ前に進みます。アクセルを力強く踏み込んだ分だけ勢いよく進むことができるでしょう。アクセルを限界まで踏み込めば限界のスピードまでできるように思います。しかし、限界だと思って満足するのはまだ早いです。高さや可能性があります。実は、嫌な低速にセットされたままです。嫌な低速にセットされたままではアクセルを踏んでもはっきりするスピードに限界があります。嫌を低速から中速に切り替えるのです。アクセルを踏んだら同じでもさらにスピードが出るようになります。中速に慣れていれば次は高速に変更します。アクセルを踏んだら同じでも嫌を変更するだけでスピードが変わるのです。さて、この嫌を現実で言うと何が変わるでしょうか。それは道具です。今、さっている道具に慣れていればさらに腕の高い道具に変更してみましょう。更新して高性能の道具を使えば力の入れ方は同じでも以前よりパワーが発揮しやすくなります。道具になればさらに更新して道具を戻ります。現在だと思っても道具を変えることでさらにパワーが発揮できる可能性があります。潜在的な力が発揮できるようになるのです。さっている道具に慣れていればさらに質の高い道具に変える。自分の限界を超える30の方法、その十字、間違ったことを教わってもその証がない。わからないことがあって人に聞くことがあります。親切に教えてもらってその人に感謝します。ところが後になって実は教えてもらっていた内容を間違っていることがあります。ここでどう思うかです。騙された。嘘をされた。間違ったことを教えられた。間違った内容を教えられたことに嫌がする人もいるかもしれません。せっかく覚えたのに正しい内容を覚え直す手間になります。しかし、いちいち腹を立てないことです。相手を何だに憎んだりするのもよくありません。腹を立てたところで自分が疲れるだけです。大切なのは悪意があるかどうかです。相手も悪意があってわざと間違ったことを教えたわけではないでしょう。中にはわざと嘘を教えている人もいるかもしれませんが、前のケースです。たまたま間違って覚えていて本人はそれに気づかず正直に伝えたかもしれません。何かと勘違いして誤って教えてしまっただけかもしれません。当然ですが、嘘をされたと考えるのも不適切です。相手を悪者扱いするような言い草は相手に失礼です。相手は勘違いしていたかもしれないと考えることです。相手に腹を立てたところで何せず、わざわざ嘘をそうとしていたわけではありません。悪意はないのですが、あまり考えないことです。そうすれば優しい気持ちになります。小さなことで嫌がらせなくなるのです。できれば正しい内容を教えてください。 できれば相手に正しい内容を教えてあげると喜ばれるでしょう。間違ったことを教えられたとはいえ、少なくとも親切になったのは事実です。貴重な時間と努力を割いてあなたに教えてくれました。相手の優しい気持ちの表れです。恩返しをするためにも間違っていたことを伝え、正しい内容を伝えた方が相手も助かるはずです。そうだったのですね。勘違いをしていました。教えてくれてありがとうございます。相手は自分の誤った思い込みに気づき、ここで恥をかくのを防げるのです。間違ったことを教わってもその証拠がない。自分の限界を超える30の方法、その順に、我慢には限界がある。楽しみには限界がない。困難にまつわる場合があります。困難は我慢しながら乗り越えなければいけないという固定観念があることです。我慢で乗り越えようという考えを持つ人は実に多い。特に根性論が好きな人は我慢することを魅力として考える傾向があります。確かに我慢しながら困難に乗り越えれば乗り越えやすくなるでしょう。自分の正直な気持ちを抑えます。ストレスがあってもひたすら耐えればいいだけです。一見それでうまくいくように思いますが、実は落とし穴があります。我慢には限界があるということです。我慢していることは恐れられ、挫折するのが運命。我慢はストレスが溜まります。嫌だ、苦しい、辛い、面白くないと思います。最初は耐えることができても、気力、体力、精神力には限界があります。しばらく続けば必ずいずれ限界に達します。我慢には限界があります。もう嫌だ、無理だ。心が折れて断念することになるのです。我慢していることは恐れられ、挫折するのが運命なのです。楽しみながら乗り越え。困難はどう乗り越えればいいのでしょうか。楽しみながら乗り越えるのです。そんなことできない。そう思うかもしれませんが、一度騙されたつもりで困難を楽しんでみてください。ゲームとして考えてください。楽しむように取り組むのです。ゲームとして取り組めば遊ぶことが進んで楽しめるようになります。楽しみは限界がありません。楽しいことをするとき楽しいからもうやろうとは思いません。楽しいからもっとやろうと思います。いかでも力が出るのです。困難に立ち向かう正しい姿勢は我慢することではなく楽しむことです。楽しみは充実感と満足感が持たれ人生が楽になります。長期的に見たとき楽しんでいる人の方が楽になります。困難は我慢しながらより楽しみながら乗り越える。自分の限界を超える30の方法、その13、宮廷はした方がいいものではなくしなければいけないもの。宮廷はした方がいいもの。そう思っているなら考えを改めた方がいいでしょう。仕事や勉強を頑張っていると長時間頑張りすぎてしまうことがあります。時間を忘れて集中しているときは意思の同時状態です。面白い、楽しいと思いながら取り組めば時間も長くなりすぎていきます。仕事も勉強も好きなことなら楽しく取り組めます。そんなときは休憩は後回しになりがちです。まだ休憩をやらなくても大丈夫。まだまだ体力は残っている。別に休憩をしなくてもいいよね。あんな考えのために休憩を省略してしまいます。ここが落としです。人間は生もの。休憩をしないで頑張るのは機械やロボットです。私たち人間は生ものです。肉体には必ず限界があります。気力、体力、精神力も限界があります。肉体であるために限界を避けては通れません。されていないと感じるのは集中しているせいかもしれません。本当に集中していると目の前のことで一体になり、作用を感じる力が弱くなります。自分では平均感じても、体の中では知らず知らずのうちに作用やストレスを感じている可能性があります。休憩をしないで頑張っていると、一体エネルギーを再開し、燃え尽きてしまうのです。時には、怪我や病気を引き起こす原因にもなりかねないのです。休憩はした方がいいものではなく、しなければいけないもの。休憩はした方がいいものではありません。休憩はしなければいけないものです。仕事でも勉強でも一定時間続ければ、必ず休憩を入れるようにしましょう。試験前、試合前といった状況から一時的に無理をして頑張るのもありですが、必ず休憩を停止するのは良くありません。休憩を停止していると、いつか大きな失敗をしない後悔を招くことになるでしょう。仕事であれば、勉強であれば、ある程度続けたら、きちんと休憩しましょう。休憩とは、エネルギーの充電時間。サボっているといった感じで捉える人がいますが、誤解です。休憩とはエネルギーの充電時間です。休憩を停止していると、いい仕事もいい勉強もできません。きちんと休憩を取れたらエネルギーがたっぷり充電されます。仕事の質、勉強の質を上げたいなら、適度に休憩を入れましょう。エネルギーに仕込むことができ、いい仕事、いい勉強ができるのです。考えて考えてもいい。普段から頑張りすぎてしまうならおすすめの方法があります。休憩はした方がいいものではなく、しなければいけないものという情報を考えて、考えておきましょう。休憩も仕事の一環です。断るために言うことになるため、普段から意識しやすくなります。休憩はした方がいいものではなく、しなければいけないものと考える。自分の限界を超える30の方法、その14、悪口を吐く人には、ふんと不幸が現れる。褒め言葉を吐く人には、今度、幸福が現れる。会話を楽しんでいるとき、人の悪口を聞かせることがあります。実は楽しくはならないんだよ。悪口は悪意にしています。そんな悪口を聞いても別の人の話をしないことです。それは悪口の運命です。悪口は悪口にならないことです。悪口を吐くことと下品で雑魚や不審なことはありません。悪口は仏教において重要な一つとされ、思い罪とされています。私たちの日常では悪口が飛び立っていますが、実際は思い罪にあることは悪口の行為なのです。悪口を吐く人は神様の大嫌いです。なんてひどいことをするのだろう。この人の罰を与えなければいけない。会話を感じた神様は悪口の運命を増やしめようと罰をしているのと不幸を与えます。そのため悪口を言う人は真と運の悪いことや不幸なことが増えます。悪口を吐く人は不幸が現れるのです。悪口を吐く人はコミュニケーションになる。ここで答えたいことがあります。悪口を吐く人はコミュニケーションになりましょう。人から悪口を聞かせるのは仕方ありませんが、そこからの先は私です。悪口を吐く人になると、あなたまで感じ悪い人になってしまいます。あなたのことに人の悪口が運ばれてきたら、そこでストップするようにしましょう。誰も話しません。話したい衝動に耐えてもぐっと怒られます。悪口のないを褒める存在になりましょう。褒め言葉は吐く人になる。ある時だけなら、人のことを褒めていたとします。そんな時、ぜひあなたの本人に伝えてあげましょう。何々さんがあなたのことを褒めていたよ。相手はきっと喜んでくれるでしょう。悪口を吐くのは NG ですが、褒め言葉を吐くのは OK です。嬉しいのはそれだけではありません。褒め言葉を吐く人も根性を受けるのです。褒め言葉を吐く人は間違いなく印象です。相手が優しい印象だと喜ばれ根性につながります。褒め言葉を吐くことは善行の一つです。神様は褒め言葉を吐く人が大好きです。素晴らしい心がけをしているね。道徳的に正しい。よし、今度幸せを与えてあげよう。喜んだ神様はあなたに今度幸福をプレゼントしてくれます。不思議と運命に出来事の恵まれ幸せな出来事も増えるのです。この言葉は遠慮せずどんどん本人に伝えてあげましょう。今日からあなたはこの言葉の運命です。この言葉を吐く人には今度幸福が現れるのです。悪口を吐く人ではなく、コミュニケーションになる。この言葉を吐く人になる。自分の限界を超える30の方法、その15、憧れの人はあなたの成長の限界。できるだけ高く設定しておく方がいい。あなたにとって憧れの人は誰ですか？憧れの人を設定するとき、今までお気に入りに設定する人がいます。一流の人を設定すると自分の中にやっていないのではないかという不安があります。あなたがその人になるわけがないと賛成することもあるでしょう。憧れの人物に出るの対象を設定すると絶対無理と賛成する傾向があるもの。また自分を大きく見せていると快さそうで少し恥ずかしい気持ちもあるでしょう。そのため今までになった人を憧れの人に設定することがよくあります。もちろん今までになった人を憧れの人に設定するのもいいですが、ここでよくある落とし穴があります。それは成長の可能性を制限してしまうことです。憧れの人に重要な人を設定すると伸びしろが小さくなる。一般的に憧れの人を超えることはありません。憧れの人は目標です。憧れの人に重要な人を設定すると目標が低くなるため伸びしろが小さくなります。憧れの人が優であれば、あなたの成長も優で止まってしまいます。憧れの人が三流であれば、あなたの成長も三流で止まってしまいます。悲しいからこれが現実です。憧れは自分にとってのお手本ですが、その人を超えることはありません。つまり憧れの人があなたの成長の限界になるのです。憧れの人を設定するときは堂々と一流を設定すること。期待になる必要はありません。憧れの人は堂々と一流の人を設定しましょう。雲の上の存在と呼ばれるような一流を設定しましょう。現時点で手の届かない人物であってもいいのです。あくまで憧れの人なのですから、誰を設定しようと自由です。憧れの人はできるだけ高く設定しておく方がいい。一流であればあるといい。憧れの人を自由に設定すると伸びしろが大きくなるからです。憧れに一流の人を設定すると高い目標を変えることになります。もっと努力しよう。まだまだ頑張ろう。前例があるなら自分の可能性があるはずだ。一流の人を憧れに設定すると簡単には追いつけません。追いつかないには高い努力が必要になるため全力を出そうと思います。少しは実力がついても自分はまだまだだと謙虚になります。一流の人が前例になるので何か方法があるはずだと思います。そこから湧いてきて素晴らしい集中力を発揮できます。また憧れの人が一流であることモチベーションも強くなります。素晴らしい。あんな風になりたいという気持ちが強いと根気や諦めない力もつながります。こうした要因が同時に働き、憧れの人は今までになった人より一流の人を設定する。自分の限界を超える30の方法、その努力、きついと感じるとき、険しい表情をしない。ニコニコすれば申し訳ないできる。きついと感じたとき、表情が険しくなります。目がつきながら、眉間にしわ寄り、口角もされます。ぐっと顔を食いしばって、こめかみに血管が切れることもあるでしょう。きついときは表情が険しくなるものですが、ここに注意ポイントがあります。きついと感じるとき、険しい表情をしないことです。顔全体に力が入って、呼吸が浅くなります。呼吸が浅くなると脳に酸素が届きにくくなり、頭の回転も悪くなります。 重力が 1.5 倍になったような感覚を覚え、天体観が内されるとします。険しい表情をするとストレスの時間が流れ、ますます感じてしまうのです。きついと感じるとき、ニコニコするのが一番。きついと感じたら、ニコニコしてみてください。目を細め、口角を上げて、軽く微笑んでみましょう。アルバイクスマイルです。なかなかそう思えないなら、美しい花が一面に広がるならばイメージしてみてください。笑う漫画や笑い声を見るのもおすすめです。すると、不思議なことが起こります。背中に流れたような感覚が生まれ、ストレスが小さくなります。不思議と、疲れが減そして、体の中からパワーが湧いてきて、もう少し考えてきたら余裕がないのです。きついと感じるとき、険しい表情をするのではなく、ニコニコしましょう。自然と足元に軽くなり、気持ちの前向きに変わります。きついと感じるとき、ニコニコすればもう少し考えてきるのです。きついと感じたときは、険しい表情をするのではなく、ニコニコする。自分の限界を超える30の方法、その17。誰も応援しない人は誰かが応援されない。あなたは最近誰が応援していましたか？誰も応援していない。人を応援しても意味がない。そう考えているなら大変です。応援しても意味がないと考えるのは心が狭い証拠です。自分のメリットしか考えていません。応援も無駄なことだと思っています。何らかにはメリットがないために応援は必要ないと思っています。そういう人は、中にはその感情から考えているので、嫌な雰囲気が流れます。あの人は自分のことしか考えていないので、悪い噂が立つようになって、自然と人が離れていき、どんどんこいつに向かっていきます。誰も応援しない人は誰か応援したくなるでしょうか？いざ、重要な面になっても周りの人はそっと思います。誰も応援しない人は誰かが応援したくなるのです。まず、誰か応援しよう。応援されたら応援するのではなく、とにかく積極的に応援していくことが大切です。応援をして喜ばれることはあっても、嫌われることはありません。余裕がないから応援できないと、この人は考えすぎです。応援といっても、たっぷり時間をかけたり、直接お金を上げたりする必要はありません。余裕がある人なら、たっぷり人数のもいいですが、その限りではありません。声をかけるだけでいいのです。声をかけるだけでも、立派な応援です。心を込めて、温かい声援を送り、元気づけましょう。表向きのことではなく、きちんと心を込めて応援しましょう。頑張ってね。期待しています。大丈夫ですよ。無理しないでね。うまくいくように神様に祈っておきます。心のこもったことは元気がたくさん詰まっています。応援すると、あなたは温かい気持ちが伝わり、心が幸せな気持ちに伝わります。応援された相手は嬉しくなってやる気が高まるでしょう。ありがたいと感動した相手は何か恩返しをしたくなります。応援する人は応援されるようになるのです。応援した人の数は応援される人の数と比例する。最近あなたが応援した人を思い出してみてください。3人でしょうか？ 5 人でしょうか？ 10 人でしょうか？その数が応援される人の数です。できるだけたくさんの人を応援しましょう。これだけやればそこ時間もかからず、今すぐ簡単にできるはずです。応援した人の数は応援される人の数と比例するのです。応援する人になる。自分の限界を超える30の方法、その18、チャンスの少ない場所はなかなかチャンスが得られない。チャンスの多い場所にからチャンスに恵まれる。チャンスを手に入れるのはどうすればいいのでしょうか？チャンスを手に入れたいなら方法は簡単です。チャンスの多い場所に行きましょう。自分からその場所に出ていくことが大切です。チャンスの多い場所にからチャンスを得られる確率がある。チャンスに恵まれない。チャンスが少ない。チャンスが少ないことがほとんどない。そう投げているなら自分の場所を確認してください。あなたは今いる場所はもともとチャンスの少ない場所ではないでしょうか？何もないことで何か起こそうとするのは可能ではありませんが難しい。チャンスの少ない場所ではなかなかチャンスが得られません。チャンスの多い場所にからチャンスに恵まれます。単純で当たり前のことです。チャンスの量は場所によって違います。チャンスの少ない場所でチャンスがないと文句を言っていても現状は変わりません。自分からチャンスの多い場所に行きましょう。確実にチャンスが得られるとは限りませんが少なくとも得られる確率は上がります。チャンスの種類によって行くべき場所も違う。例えばビジネスで成功したいと思ったら都会に出るのが成功法です。もちろん今から成功することもできますが、チャンスの数という点では都会に起こります。都会は物の人の数も集まっていて何をするのも便利な場所です。文化や教育が発展しています。医療や福祉も充実しています。人の数も雇用の数も都会の方が圧倒していて経済も活発です。わざわざチャンスの少ない場所で頑張るよりチャンスの多い場所で頑張る方が結果を出しやすく、夢も実現しやすい。本気で成功を目指したいなら都会に出て仕事をする方がビジネスチャンスを得られやすくなります。異性と出会うチャンスが欲しいならパーティーに行きましょう。パーティーは出会いのチャンスが集まる場所です。人が多ければ多いほど友人を作りたいなら、今日のある教室に通いましょう。教室に通って、習い事を始めれば、同じ会社の人たちと出会います。立場や年齢は違っていても、習い事を通して出会いが生まれます。同じ教室であれば、話も会社も会いやすく、友人に発展しやすいでしょう。習い事を楽しめるだけでなく、友人もできて一石二鳥です。欲しがっているチャンスが多かった場所はどこか。今あなたが欲しがっているチャンスをイメージしてください。そのチャンスが多かった場所はどこでしょうか。その場所に自分から出てみましょう。誰かに言ってくれと言われているのではなく、自分の意思で積極的に行動することが大切です。面倒くさいと思わず積極的に動いてください。お金が必要なら節約を頑張って貯金しましょう。引っ越しが必要なら引っ越しをしましょう。親元から離れる必要があるならきちんと親を説得しましょう。少し遠く離れていてもチャンスに恵まれる可能性があるなら勇気を出してそこに行ってみる価値があります。チャンスの多い場所にいればまだチャンスを得られない方が難しくなります。チャンスの差は無料なもの。移動時間やお金がかかってもうまくチャンスを得て成功できれば十分でできるでしょう。お次が入ってくることも少なくありません。思い切った決断は必ず人生を変える時にもなります。チャンスを走って掴みに行ってください。きっとそこには運命を変える出会いが待っているはずです。チャンスの多い場所に行く。自分の限界を超える30の方法、その19、仕事ができる人になるには結論から話をする癖が必要です。仕事ができる人になるにはどんな心が必要でしょうか？その一つが結論から話をする癖です。結論は後回しにしていませんか？まず詳細を説明してから説明していませんか？もちろん、プライベートなら結論は後回しにする話からも悪くないでしょう。現在話をすることで、高揚感の演出的に話を面白くしていけるでしょう。お笑い芸人のように少しずつネタを出しにして相手を楽しませるのもテクニックです。わざと黒い話し倒して相手を出せるのも一興です。プライベートであれば結論は後回しにする話からも悪いです。しかし、ビジネスでは違います。ビジネスは常に時間を意識すること。ビジネスでは常に時間が大切です。スピードこそ命。スピードが速くて困ることはあっても遅くて困ることはありません。結論は後回しにすることは結論が悪いまでに時間が発生することになります。相手は結論の瞬間で出されることになり、もどかしく感じるでしょう。詳細の説明から入って結論は後回しにすると、長々しい印象を与えます。話は分かりにくいコメンテーターのように窓を越しになります。聞いている人を悩ませ、話は分かりにくくなります。いくら仕事できる人でも結論が後回しになっていると、この人はダメだと思われます。結論は後回しにしていると仕事できない人と徹底を払えてしまう可能性もあります。ビジネスで常に時間を意識することが大切です。ビジネスでは常に結論から話すこと。ビジネスでは結論から話す癖をつけましょう。まず結論を話してから詳しい内容を説明します。結論から話すと時間の節約につながり、相手に喜ばれます。相手の頭を整理しやすくなって話を理解してもらいます。話し方もスマートになり、知的な印象にもつながります。例えば悪い広告であっても結論から話をするのが正解です。むしろ悪い広告こそ結論から話すべきです。悪い広告にもかかわらず結論は後回しにしていると余計な誤解を生みます。言い訳をしている責任感が出ていると思われ、上司をますます怒らせるでしょう。結論から話ができれば仕事のできる雰囲気になります。一旦結論を話す癖をつければ結論から話さないと気持ち悪さを感じるようになるでしょう。仕事のできる人になるには結論から話をする癖が必要不可欠なのです。ビジネスでは常に結論から話をする癖をつける。自分の限界を超える30の方法、その20、差が生まれるのは110の仕事を100人で仕上げるとき、仕事の差はどこで生まれるのか、仕事の差は110の心を100人で仕上げるときに生まれます。110なら100で終えるのが普通です。100を超える仕事をしたことで給料は変わりません。無駄と感じる人もいるはずです。余計な仕事をこなすと余計な時間と労力もかかって使えます。なるべく使えないためにも余計な量はしたくありません。必要条件さえ組み上げていないと考える人もいるでしょう。一旦で終わらせた方がスマートだと考える人もいるでしょう。しかし、要求された通りに仕上げるだけでは仕事の差がつきません。大切なのは小さな差。要求された通りに仕上げるだけでは普通のことを普通にしているだけです。きちんと期待に応えていて問題ありませんが、それでは仕事の差がつかないのです。大切なのは小さな差です。100で十分であってもあえて100日まで仕上げましょう。量であり質でありスピードです。1個でも多く仕上げる。1分でも質はある。1分でも早く仕上げる。差はわずか1しかありませんが、この1は重要です。わずか1はいえ、それが差であることに変わりません。小さな差でもプラスになっています。コツコツ小さな差を続けていくことで、プラスが積み重なり大きな差になります。これが相手の差を上回るということです。小さな差を積み重ねていくことで、向上が見られるから進化も生まれます。今の仕事は明日の自分を作っていると思うこと。100で十分な仕事なら100日まで仕上げましょう。余裕があれば100や100に挑戦していきましょう。上司からやれと言われていなくても率先して取り組むことです。少しでも期待を超える仕事をすること。今の仕事は明日の自分を作っていると思うことです。コツコツ小さな差を積み重ねていくことが進路を信頼を増すことになります。そして明日の成長につながるのです。100で十分な仕事でもそこで満足せず100日を目指す。自分の限界を超える30の方法、その11、最大の油断は最高の仕事ができた直後にやってくる。最大の油断はいつやってくるのか。 最大の油断は嫌いな場面であっています。それは最高の仕事ができたということです。最高の仕事ができたことは大きな達成感と満足感があり、今は止まりません。素晴らしい仕事ができた。最高の結果を出せて嬉しい。と、心が踊ります。最高の仕事ができたことの喜びを感じ、自己肯定感のアップにもつながります。もちろん、喜ぶのはいいですが、この瞬間です。喜んだと同時に気も緩んでしまいます。自分の意外と勘違いして偉そうな態度になる。どれだけ素晴らしい実力があっても、気が緩んで油断すると、本来の実力が切れなくなります。このように仕事の結果が出せません。大きな仕事が達成したことにも関わらず、次の仕事の結果が急に悪くなる。人間心理として最高の仕事をしたことと気が緩みやすい瞬間があるのです。こうした失敗を繰り返さないために大切なことがあります。次の仕事は適当でいいよねと考えるのではありません。次も最高の仕事をすると考えるのです。仕事が最高にうまくいっても、誰かに貢献になったりしません。高い志を再確認して、引き続きモチベーションの高い状態を維持しましょう。再び気持ちを持ちして、次の仕事の目を輝かせることです。たとえ運が良かった結果であっても、最高を行っている姿勢は大切です。次も運が満たせると、何度でも運を引き寄せると考えることが大切です。できるかどうかは別としてできると信じて仕事をすること。運を信じていれば明るい雰囲気が出るので、本当に運気がアップします。そうすれば最高の仕事をしたところでも、次の仕事の素晴らしい結果を出せるようになります。常に最高のパフォーマンスを発揮することができるのです。常に最高の仕事を目指しましょう。最高の仕事ができたらこそ、油断に注意したい。次の仕事は適当でいいよねではなく、次も最高の仕事をすると考えることが大切です。最高の仕事をしたところでも油断しない。次の仕事は適当でいいよねではなく、次も最高の仕事をすると考える。自分の限界を超える30の方法、その12、限界という言葉を口にするから限界ができる。これが自分の限界だ。こうした口癖はありませんか。自分の最高点だと感じた時にと口にすることです。よく耳にする限界という言葉ですが、要注意です。人生では不要です。むしろ口にしない方がいい言葉です。限界という言葉を使うことで人生は変わります。限界があるのではありません。限界という言葉を使うから限界ができます。これが自分の限界だと思ったら、将来が自分の制限になります。その後、限界を超えないように素晴らしい生活を送るようになります。限界を意識し始めたら人生は過去戦です。限界は人生の運です。言葉は限界という言葉を使いません。使わないからぐいぐい成長します。相手、限界という言葉を知り始めるとしようから自分にブレーキをし始めます。限界という言葉が能力の伸びを話す原動力になるのです。どこが限界なのでは、どのくらいできますかと聞かれればベストを尽くします。今日の自分は昨日とは違います。今日の自分は昨日より成長しています。自分の限界を超えることは限界という言葉を禁止することです。限界なんて言葉はありません。限界という言葉を使わなくなると人生の見方が変わります。過去に縛られない自由な生き方ができます。制限の少ないことで自分の限界を超えられるようになるのです。限界という言葉を禁止する。自分の限界を超える30の方法、その13、限界という言葉は人生は不要。考えたことは現実になるという法則があります。ここまではできると思った分だけできるようになります。できると思っているので実現に向けて行動し努力もします。できるに決まっている。できないわけがないと自信たっぷりです。しかし、逆に言えばここまでしかできないと思えば本当にそこまでしかできません。できないに決まっている。できるはずがないと後ずさんにします。そうした考えが先になると行動するまで大事な時そもそも挑戦しなければできる可能性はゼロで当然です。自分で自分にストップをかけてしまうため、そもそもやろうとしなくなるからです。先に限界を決めてしまうのは、努力をする範囲を限定し、限界を超えた分は、運気も考えもしなくなることです。可能性を完全にしています。自分に限界を設けないことです。限界を決めるのはやってからです。実際に挑戦して本当に難しい状況ならその時初めてちょっとした考えがあると思うくらいでいい。その考えがあるまではやればできる。できるに決まっている。できるはずだという思考でどんどん前に進むことです。自分の可能性を成功として受け入れることです。故に限界ということはそもそも人生に必要ないのです。限界ということを知る。自分の限界を超える30の方法、その14、万年はサプライズをすべきタイミング。万年はサプライズをすべきタイミングです。想像してみてください。刺激的で楽しい日を送っていればサプライズになっても驚きや喜びが小さくなるでしょう。普段から刺激と変化に豊かな日を送っていれば毎日がサプライズのようなもの。刺激や変化に慣れているため多少の驚きがあっても小さく感じるでしょう。普段から刺激に慣れているからできないよと思うかもしれません。サプライズをしてもほとんど驚いてくれないかもしれません。しかし、万年の時は違います。万年は新鮮さを失った状態のことを言います。同じことが繰り返されて刺激に慣れてしまうと、だから惰性的になってしまいます。このタイミングを逃さないでください。万年の時はサプライズが効果的に働きます。刺激と変化に対して心が脳の状態になっています。万年の時は刺激や変化に対する抵抗が弱くなっているため、小さなサプライズでも時々驚いてくれるでしょう。つまり、万年であることサプライズの効果も倍増するのです。サプライズは失敗しても面白くない。最近、万年に来たら、そう思ったら早速何かサプライズを計画して相手を驚かせてみましょう。一人でサプライズを実行してみるのもよし。誰かと組んでサプライズを実行してみるのもよし。楽しく気持ちを大切にしながら計画してみてください。失敗なんて気にする必要はなし。サプライズなのですが失敗も許容範囲です。失敗しても笑って笑ってが OK です。たとえ失敗になっても想定外になるので、それはそれでサプライズになって面白くなります。高度な姿勢は仕事だけでなく、遊びのためにも使いたい。私たちは高度な姿勢があります。高度な姿勢は仕事に使うのもいいですが、頭は遊びのためにも使ってください。頭を閉めて、ユニークなアイデアを出して、驚かせるイベントを考えてみましょう。万年の時はサプライズの効果が何倍も高くなるのですから、このチャンスを出しましょう。相手が驚いて喜んでいる顔を想像すればワクワクしながら計画できます。万年はサプライズをするスタイミングなのです。万年になったことをサプライズをして、たっぷり驚いてもらう。自分の限界を超える30の方法、その15、限界を超えたいなら、未練を出せ。なぜあなたは限界を超えられないのか。それは未練があるからです。リスクに備えて未練を残しているでしょう。保険のつもりで未練を準備してから踏み立っているでしょう。いつでも見やすいような状況を設定でしょう。それはいけません。未練があると潜在力の発揮にストップがかかり、限界を超えられません。限界を超えたいなら未練を出してください。未練は限界の超越を定める。未練があると限界を超えるのは難しい。どこかで穴が発生するからです。いつでも見ることができるで。いざとなったら見ればいいね。未練があるから大丈夫だよね。油断なので転倒してしまいます。安心してしまい、今の能力が切れなくなります。未練をすると見ることを前提に考えてしまいます。無意識のうちに能力の発揮にブレーキがかかり、限界を超えられないのです。未練を出すと私から発揮される。限界を超えたいなら未練を出してください。未練を出せば立ち向かうしかありません。強気になるしかありません。迷うことも臆することもなくなります。ここに選択肢がない状況になります。この時、第2の力が目覚めます。潜在的な力が目覚め、また力を発揮できます。限界を超えた力を発揮できるようになります。恥をかくときは思い切り恥をかきましょう。負けなら思い切り負けて失敗するときは思い切り失敗すればいいのです。失うものといっても程度が知れているでしょう。特に笑いの失敗は何度でも繰り返しなします。リスクがあるとはいえ、命には取られないはずです。生命に危険が及ぶものでない限り、大したことはありません。早い失敗した方が時間に余裕がないため、いかにも早くなります。限界を超えたいならリスクを取ること。逃げ道を出すことで本気で集中できます。心から真剣になります。怠けることが一切なくなります。自分の奥から全力で取り組むようになり、全力で取り組むから何度も力を発揮できます。逃げ道を出すのは勇気の力であり、不安と恐怖が伴いますが、それだけの価値があります。限界を超えたいなら逃げ道を出してください。常に逃げ道を出すのは難しくても、倒れることができるでしょう。大切な勝負のことはあえて逃げ道を出すことができるはずです。限界を超えたいならリスクを取ってください。逃げ道を出したとき、自分でも信じられない力を発揮できます。逃げ道を出して、バレたら発揮しやすい状況を作ります。自分の限界を超える30の方法、その重力、最後に行うのは本気になっている証拠、最後を手にするのはまだ本気になっていない証拠、本気になっているかどうか、それがポイントの一つは最後に対する態度です。最後なんてどうでもいい。最後から転倒しよう。細かいことなんて誰も見ていない。気づかれることもないだろう。最後に対する意識が低く、停止したくなることもあるでしょう。もちろん、厳しい制限があって、やむことない場合があるはずです。最後に行わなくても、予算や時間の都合で難しいこともあるでしょう。重視しても、使えない事情があって、できない場合もあるはずです。しかし、特別な制限があるわけでもなく、普段から最後を停止していない話は別です。もし、普段から最後に対する手順が曖昧に行われているなら、残念ですが、まだ本気になっていない状況です。最後を停止するのは本気になっていない前提からの一つ。嫌なことは少しでも妥協したいので、自然と停止したくなります。本気になっていない人は最後に行われることが、誰かに程度に停止しようと考えます。将来に出るときは頑張りますが、将来に出ないときは下がります。妥協することが考えていて、数割の苦は考えません。そのため、仕事の品質が低くなり、良い結果を出せないのです。では、本気になっている人はどんな対応をするのか。本気になっていれば、必ず最後に行わなくなります。仕事であれ、スポーツであれ、芸術であれ、本気になっていれば、最後こそ本領を発揮するポイントです。素晴らしい成果を得たい。きちんとしたものを知りたい。本当にそう思うなら、必ず最後に注目します。そんなことしても意味ないよと、周りが冷やされても仕事の対応が許しません。細かいことからこそ、こだわりたくなります。仕事に対する真剣で誠実な態度であり、プロとしてやる姿。プラスアルファの不要を求めて、常に改善と改革を意識しています。たとえ、商品に対しても自分の指令として責任を全うしたくなります。あなたが成している仕事は最後にこだわっているでしょうか。 自分が本気になっているかどうかは、客観的証の一つです。最後だから勉強するのではありません。最後だからこそ断りましょう。最後はあなたの確かに反映されることなのです。本気になっているなら最後こそ断り。自分の限界を超える30の方法、その理由なら、ありがとうございますと言われる仕事で満足しない。本当にありがとうございますと言われる仕事を目指す。喜ばれる仕事をした時に言われる声のことがあります。ありがとうございますです。基本的な上の言葉です。いい仕事をしてお客様に喜ばれるとありがとうございますと感謝されるでしょう。このように存在する最も美しい言葉の一つです。きっとあなたは今ありがとうございますと言われる仕事を目指していることでしょう。もちろん相手に喜んでもらえるだけ素晴らしいのですが、それで十分というわけではありません。当たり前のことは当たり前にしているだけです。要求された通りの結果を出し、普通に相手を満足させているだけで終わっています。悪くはありませんが、プロとしてより良い仕事をしたいならもう一つ高いレベルを目指したい。それが本当にありがとうございますと言われる仕事です。本当にありがとうございますと言われる仕事は本当に良い仕事をしなければなりません。相手を満足させるだけではなかなか言われないでしょう。相手を満足させるだけでなく、期待を超える仕事をする必要があるでしょう。相手の期待を超える仕事をすることで感動させるのです。そうすれば相手はあなたの素晴らしい仕事に感動して本当にありがとうございますと言ってくれるでしょう。もちろん簡単なことではなく難しいことです。期待を超える仕事は要は簡単でも実現することが難しい。だからといって不可能なことではありません。本当に素晴らしい仕事であれば、あなたは本当にありがとうございますと感謝しますが、その逆もあります。あなたも本当に良い仕事をすれば、お客様から本当にありがとうございますと感謝されます。自分の能力を最大限に生かしましょう。最善を尽くして相手の期待を超える結果を出しましょう。これでもかということを素晴らしい仕事に仕上げることです。相手が泣いて喜ぶことを素晴らしい仕事をしようではありませんか。そうすれば本当にありがとうございますと感謝されます。相手の出るの高い目標であり、簡単には実現できません。時間も労力もかかります。だからこそ目指す価値があります。私たちが目指す仕事の頂点です。ありがとうございますと言われる仕事で満足しないことです。本当にありがとうございますと言われる仕事を目指すことが大切なのです。ありがとうございますと言われる仕事で満足しない。本当にありがとうございますと言われる仕事を目指す。自分の限界を超える30の方法、その18、つまらない人にはつまらないという口癖がある。面白い人には面白いという口癖がある。つまらない、面白いという2つの言葉があります。どちらも日常で享受することなので聞かれているでしょう。日常的なことですが、だからこそ注意してください。あなたの人物を決めることになるからです。つまらない人の口癖は、つまらない人にはつまらないという口癖があります。人の話を聞いてもつまらない話じゃないと言います。映画を見てもつまらない映画だったと言います。平凡な一日であってもつまらない毎日だと言います。あなたの周りにつまらない泣き崩れの人はいませんか。もし言うならきっとその人はつまらない人間でしょう。自分の周りにはつまらない人しかいないと言っている人に限って本人が一番つまらないのです。世の中につまらないものは一つもありません。つまらないという発言は私には良さを理解するだけの力がありませんと言っているのと同じことです。つまらない人は心が浮かんで面白いものを見つけるセンサーがありません。日頃からつまらないと言っていると無関心と無頓着な姿勢として何もかも言わせて見えてくるようになります。つまらないと言えば言うことを私はつまらない人間ですと言っているのと同じことになります。周りからもあの人は感性がよくて話もつまらないとされてつまらない人間と見なされるようになるでしょう。日頃からつまらないと言っているとだんだんそういう人物として見られます。つまらないということは自分に限られているのです。面白い人の口癖は、面白い人は面白いという口癖があります。人の話を聞いても面白い話じゃないと言います。普通の映画を見ても面白い映画だったと言います。平凡な一日であっても今日も面白いことがあったと言います。面白いな口癖の人は面白いところを見つけるのが上手です。テレビで人気の笑われた人は必ず面白いという口癖があります。小さなことも大げさに表現して笑いに変えてしまいます。普通の話も面白く話して人の話も面白いところを探して楽しく聞きます。だから面白いのです。日頃から面白いという人は面白いものを見つける力がある証拠です。面白いものを見つける力があるといつも明るい気持ちになるので乗り込んでいきます。話題もますます日常が華やかに見えてきます。話のネタも大きなり自然と面白い話も増えます。一緒にいる人も楽しい時間を過ごせるでしょう。あなたという人物は口癖でいない。日頃からつまらないと言っているとつまらない人間になります。日頃から面白いと言っていると面白い人間になります。あなたという人物は口癖でいます。面白い人になりたければ面白いという口癖を見つけましょう。特別何も感じなくても面白いと言ってしまえばだんだん面白くなります。面白いな口癖になっているとそのことの通り面白い人間になります。どうしてもつまらないと言いたくなることがあるでしょう。そういう時はまだ面白さを抱いていないと考えられない難しい道を行きたいと答えればいいことです。自分の限界を超える30の方法、その19、分からないので教えてくださいと聞く前にもう少し粘ってみる。不明点があった時まず自分で考えることです。すぐ人に聞くのはよくありません。特に考えもせずすぐ人に聞くのは先輩からの上司からも嫌われます。すぐ人に聞くのはまず自分で考えろとおっしゃるでしょう。考える力がないと判断され不明点があった時はまず自分なりに解決する努力をするのが社会人としての尊敬です。自分で考えたり書籍やインターネットで調べたりなどあらゆる手を尽くします。闇雲を消す必要はありませんが、まず自分なりに努力を尽くすことです。努力を尽くしてそれでも解決できないときに初めて聞くのが学びです。少し考えてみた、少し調べてみた、になっていないか。自分なりに努力者、そう思ったときよくありがちなことがあります。自分なりに努力者が少し考えてみた、少し調べてみた、となっていないでしょうか。少しは全く同じです。きちんと自分で頑張ったことはなっていません。努力はしているものの努力不足です。まだできる余地が残っています。まだ本気はしていない状態なのです。バカなので教えてくださいと決まりにもう少し大切なことは自分の努力をしたかどうかです。バカなので教えてくださいと決まりにもう少し狙ってみてください。気が狂うまで頑張るのは難しくてももう少し頑張るぐらいならできるはずです。闇雲を消す必要はありませんが、まだ調べたり考えたりできる余地があるなら諦めず狙ってみることです。仕事の力がするのはこの瞬間です。相手の同じ世界で考えることで成長します。もう少し狙ってみると、現在のことは自分の力で解決できることがあります。せっかく成長できる機会があるのですが、十分なことです。人に聞く前にもう少し狙ってみないかと自分に言い聞かせましょう。もう少し狙ってみると、知恵が働いたり、アイデアが極めたりして自分で解決できる可能性があります。自分の力で不明点を解決できると快感が得られます。心の中でやったと叫び、罰を鳴らします。考える力についたり、調べる能力が鍛えられたりするのです。先輩や上司に不明点の人は努力を尽くして感じましょう。自分なりにできることを尽くして、それでもわからない時には心よく教えてくれます。ここまでは分かりましたが、ここからは分かりませんなど分的な聞き方ができるようになります。きちんと考えるために質問している様子が伝われば、上司も先輩も心よく教えてくれます。わからないので教えてくださいと聞く前にもう少し狙ってみる。自分の限界を超える30の方法、その30、あなたはまだ全力になっていない。心のストッパーを外せばもっと全力を出せる。あなたはまだ全力になっていません。全力を出したと言いますが、実は全力になっていません。全力を出したと思い込んでいる状態です。90%、95% の発揮を全力を出したと解釈しています。ほとんど全力にしない状態ではありますが、100% ではありません。まだ 5%、10% の余力が残っています。わずかではありますが、まだ発揮していない部分があります。全力は 100% の発揮を言います。心のストッパーが作用しているため、ビリのところで全力の発揮ができないです。自分の眠っている可能性に気づいてください。自分でも気づかないうちに全力を出したと誤解しています。全力になっていないのに全力になったと思い込んで諦めることが欲しいことはありません。本当は開けていたかもしれない可能性をミスミスすることになります。さあ、今度こそ本当の全力になってください。90%、95% ではなく 100% になってみてください。心のストッパーを外してください。100% の発揮を実現できれば、前回とは違った結果が返ってくる可能性があります。前回できなかったことが発生できるかもしれません。前回突破できなかったことが簡単に突破できるかもしれません。100% を発揮してこそ全力になったと言うのです。全力を出したと思い込んでいることに気づく。心のストッパーを外して今度こそ 100% の発揮を行える。自分の限界を超える30の方法、まとめ、その1、人生満足時代を生かしてパワーに変える。その2、ぶつぶつ人々を優勝に託された人々の事情を変えます。その3、顔を上げて元気を出す。その4、本気でない本気で行動する。その5、何者かになりたいなら一つの道を極める。その6、自分より人々の人たちを想像する。その7、あの人は嫌いだけど、前々は尊敬しているという前提で嫌いな人の印象を改善する。その8、大変な時期を一緒に過ごした人を大切にする。その9、タクシーが捕まらないくらいで連絡せず、穏やかな気持ちでいるようにする。その10、綺麗な財布を使う。その11、間違ったことを教わってもその証拠がない。その12、困難は我慢しながらより楽しみながら乗り越える。その13、休憩は社交ないものではなく、知らないものと考える。その14、悪口を運ぶ人ではなく、トレーションになる。褒め言葉を運ぶ人になる。その15、憧れの人は見事にやった人より一流の人を設定する。その16、給料が少ないと文句を言わない。給料を毎日と感謝する。その17、応援する人になる。その18、チャンスの多い場所に行く。その19、ビジネスでは常に結論から話をする癖をつける。その20、100で十分な仕事でもそこで満足せず100以上目指す。その21、最高の仕事をした後でも ことは適当でいいよねではなく次の最高の仕事をすると考える。その12、現在という言葉を禁止する。その13、現在という言葉を捨てる。その14、万年になったことをサプライズをしてたっぷり驚いてもらう。その15、逃げ道をなくして誰からは聞きやすい状況を作り出す。その16、本気になっているなら最後こそ断る。その17、ありがとうございますと前の仕事で満足しない。本当にありがとうございますと前の仕事を目指す。その18、夢を叶えられなかった将来でもバカにしない。勇敢に挑戦したことを答える。その19、バカなので教えてくださいと聞く前にもう少し待ってみる。その30、キャンサイからキャンではなく感謝で引退する。